後期高齢者医療制度。対象、国内に住む75歳以上の人、または65歳から74歳で一定の障害のある人。医療費の負担区分、一部負担割合は次の通りです。現役並み所得のある人、一部負担割合は3割。現役並み所得のある人は3つに分かれています。3は、同一世帯に市町村民税の課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯の人。2は、同一世帯に市町村民税の課税所得が380万円以上ある被保険者がいる世帯の人。1は、同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の人。区分1の人の一部負担割合は1割。世帯全員の各種所得が0円の人。公的年金は控除額を80万円で計算します。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人。区分2の人の一部負担割合は1割。市町村民税非課税世帯で区分1に該当しない人。一般の人の一部負担割合は1割。現役並み所得のある人と区分2、区分1に該当しない人です。高額療養費。1ヶ月の医療費の自己負担額が次の限度額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。負担区分、現役並み所得のある人のうち、3の同一世帯に市町村民税の課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯の人は、外来の限度額、個人単位、外来プラス入院の限度額、世帯単位ともに25万2600円プラス、括弧医療費マイナス84万2000円、括弧閉じ、かける 1%。ただし、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目から14万100円。現役並み所得のある人のうち、2、同一世帯に市町村民税の課税所得が380万円以上ある被保険者がいる世帯の人は、外来の限度額、個人単位、外来プラス入院の限度額、世帯単位ともに16万7400円プラス、括弧医療費マイナス55万8000円、括弧閉じ、かける 1%。ただし、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が3回以上ある場合には4回目から9万3000円。現役並み所得のある人のうち、1の同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の人は、外来の限度額、個人単位、外来プラス入院の限度額、世帯単位ともに、8万100円プラス、括弧医療費マイナス、26万7000円、括弧閉じ、かける 1%。ただし、過去12ヶ月以内に、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目から4万4400円。区分1の、世帯全員の各種所得が0円の人、公的年金は控除額を80万円で計算、または世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人は、外来の限度額、個人単位8000円、外来プラス入院の限度額、世帯単位1万5000円。区分2、市町村民税非課税世帯で区分1に該当しない人は、外来の限度額、 個人単位8000円、外来プラス入院の限度額、世帯単位24,600円。一般、現役並み所得のある人にも、区分1、区分2にも該当しない人。外来の限度額、個人単位18,000円。ただし、年間上限額144,000円。外来プラス入院の限度額、世帯単位57,600円。ただし、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目から44,400円。なお、以上の高額療養費は、75歳に年齢が到達した月については、限度額が半額になります。ただし、1日が誕生日の人は除きます。高額療養費に該当した人には通知を送りますので、事前の手続きは不要です。限度額適用認定証及び限度額適用標準負担額減額認定証。現役並み所得1、2に属する人。同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上。または380万円以上ある被保険者がいる世帯の人は、限度額適用認定証。市町村民税非課税世帯、区分1、2に属する人は、限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。医療機関に提示することで、医療費の自己負担額が、支払い窓口にて上限額までとなり、入院時の食事代や居住費も減額されます。事前申請が必要ですので、被保険者証とマイナンバーが確認できるものを持参し、お早めに手続きをしてください。申請月の初日から有効となる認定証を交付します。入院した時の食事代、負担区分、1日あたりの食事代の順にお伝えします。一般及び現役並み所得のある人、460円。指定難病患者の人、区分1、区分2に該当しない人、260円。区分2、入院合計日数が90日まで、直近の12ヶ月で区分2の認定を受けている期間の入院日数。他の健康保険加入機関の入院も合算できます。210円。区分2、入院合計日数が91日以上、160円。区分1、100円。療養病床に入院した時の食事代と居住費。負担区分、一食あたりの食事代。一日あたりの居住費の順にお伝えします。一般及び現役並み所得のある人、食事代460円、一部の医療機関では420円の場合があります。居住費370円、指定難病患者は0円。区分2、食事代210円、居住費370円。指定難病患者は0円。区分1、食事代130円、居住費370円。指定難病患者は居住費0円。区分1のうち、老齢福祉年金受給者、食事代100円、居住費0円。療養費、医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったときは、申請することにより支払った費用の一部が支給されます。必要書類、被保険者証、医師の証明書、領収書、通帳など口座情報がわかるもの、マイナンバーが確認できるもの。高額医療・高額介護合算療養費制度、同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者が毎年 8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた場合は、申請により自己負担額の一部が支給されます。支給の対象となる人には2月下旬に申請書を送りますので、事前の手続きは不要です。葬祭費。被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った人、喪主に対し5万円が支給されます。必要書類、通帳など口座情報がわかるもの、名義人が喪主のもの、亡くなった人の被保険者証、手元に残っている場合、確認書類、回送令状、または葬儀の領収書、交通事故にあったら、交通事故など他人の行為、第三者行為により、怪我や病気をした場合には、届け出ることによって保険証が使えるようになります。届け出がないと医療費が全額自己負担となる場合があります。他にも海外診療や移送費などの給付制度があります。詳しくは国保年金課へ。後期高齢者医療制度の手続きでは、身分証明書とマイナンバーが確認できるものが必要です。本人または世帯主以外の人が手続きをする場合は委任状が必要です。成年後見人などの法定代理人が手続きをする場合は委任状の代わりに登記事項証明書などの証明書類の提出をお願いします。ジェネリック医薬品を利用しましょう。医療機関で処方される医薬品には新薬、先発医薬品とジェネリック医薬品、後発医薬品があります。ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間満了後に作られた薬です。開発費が少なくなり、新薬よりも価格が安くなるため、医療費の自己負担額を抑えることができるだけでなく、医療費の節減にも役立ちます。効き目や安全性は新薬と同様です。詳しくは医師や薬剤師にご相談ください。以上、後期高齢者医療制度のお問い合わせは、国保年金課、電話621207、ファックス242466、ID100-3269です。